はい、スタジオスモーキーカルロスでございます。よろしくお願いします。ですね、今ちょっと普段の収録場所とはね、えらい違うところにいまして、おそらくはスモーキー史上収録場所としては多分一番こう、どういったんですかな、最上階というか、まあ、高さが一番高い場所にいるということなんですけど、いろんな意味で高いところに今いましてですね。でそれなぜかというと、今回の、ね、ゲスト、まあ、実は以前にも出てもらったことがある方なんですけど、もうそれずいぶん前の話で、第15回と第17回、もう2014年の3月1日と8日ですよね、ずいぶん前になりますけど、その時に現役の自衛官で多田さんという方に出てもらったんですよね。で僕とマルキーが、多田さんが当時勤務されてた厚木の基地ですね、そこに我々が訪ねて行って、その厚木基地を案内してもらって、いろんなものを見させてもらったんですけど、でそれ以来の出演になります。本日のゲスト、
あ、お久しぶりです、多田でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今日は多田さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
スタジオスモーキーカルロス、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多田さん実は、
はい、
今年の春ですか、
5月末ですね、
はい、無事に勤めを終えられまして、はい、お勤めさんし、はい、別に刑務所じゃないですよね、
はい、そうですね、
はい、本当お疲れ様でございます。
いや、とんでもないです。やっと自由の身を、はい、自由の身、はい、自由の身になりました、
はい、あの後、はい、次の後、まあ、とある場所に移られて、はいはい、結構我々の仲間内でね、心配してたんですよ、
はい、
生きてるのかっていう、はい、すごい厳しい場所だったじゃないですか、
はいはい、そうですね、まあ、昔から基地外学校と言われる本当にそういう言われてる幹部構成学校という幹部になるための学校に行っておりました。まあ、
登竜門みたいな、
まあ、そうですね、
そこでビシビシと、はい、でもあの時だからね、一時連絡途絶えたんですよね。
まあ、そういう
めちゃくちゃですね、はい、そんで我々その身内というか仲間内っていうか、まあブラックローの人たちなんか特に、いや生きてんのかなの人もみんな結構心配してたことがあったんですけど、
はいはいはい、
そこはまあ無事ね、はい、生還されて、
そうですね、
はい、でまあ今回、まあ、お勤めを
そうですね
やりまして、はい、本当にお疲れ様でございました。
いや、とんでもないです。ありがとうございます。
自衛官って、はい、僕もね、その第15回17回でお送りした通り、あの時実は初めてこう基地の中を、ね、うん、はい、案内してもらって、いろんなことを見させてもらったんですけど、はいはい、まあ想像したら何百万倍ぐらい、い
や、それ言い過ぎです。
いや、何十万倍ぐらいしますけど、はい、まあ厳しい世界というか緊張感がすごいありますでしょ、はい、ではこれをなんか24時間強いられてるわけじゃないですか。それはもたんなと思いましたね。
いやいやいや、まあ、私もちょっと辛抱が足んなかったっていうのもあるのとは思うんですけど、
結局何年ぐらいいらっしゃったんですか
ね。いや、でも28年ぐらいいましたね。
ですね、28年ですか。長いですね、28年は。
まあでも、いい経験だったというふうに思ってますね。
一番いい経験何人ですか。
やっぱ南極に2回行ってたっていうのが、それはすごいいい経験ですね。
あの写真ね、見させてもらったのも覚えてますけど、南極は7万回じゃいけないですからね。で、その5月にね、退官されて、
はいはい、
その、まあ、旗から見てると思いますよ、やっぱりその、緊張感がね、もうなくなって、ほっとされてるんじゃないかなという気がするんですけど、一番何が変わりましたかね、その体感前と体感後とは。
とりあえず、Facebook が本名で、顔出しでできるようになったということ
で、前、誰だったんですか。
まあ、ちょっとモニターされてる部分もあったんで、はい、
それ、要注意人物って言われてなくて、
そうですね、何かしらちょっと問題が起きてたんで、その発信を注意しなきゃ、組織的にまずいということで。モニターはされてたと思うんですね。
それは一般的に自衛官の人って、はい、いわゆる SNS っていうのは割と制限されてるってこと
ですか。そうですね、まあ、ルールを守ってやんないと結局組織の秘密が、
まあまあまあ、
どこどこ行きますって言ってもそれ自体が秘密のパターンもあるんで、
まあ、そっかそっかそっか、それはありますよね。なるほど。あとその例えば僕の友人で、ね、警視庁に住んでたことがあるんですけど、はいはい、彼なんか海外行ったことないんですよ、これまで。
ああ、自粛してってことですか。
はい。で、ただ行く人に、うん、まあ、行けないことはないって言ってましたけど、うん、行くにあたってのその、
はい、
なんていうんです
か、ハードル、
ハードルとか準備がめちゃめちゃめんどくさくて、なんか数ヶ月以上前には必ずその申請を出して、しかるべきところになんか許可を得なきゃいけない、そういうもんなんですか。
海外渡航申請っていうところの申請書を出して了解を得なきゃいけないんですけど、はいはい、協賛券だったら、うん、1ヶ月前だっけな、はあはあ、普通のところだったら 2週間前とか確か、
なるほどなるほど、はい、それぐらいなんですね。
あるんで、でも、ね、1ヶ月前に出せって言っても、はい、その行動がどうなるかとか、うん、そういうことさえも怪しいから書くに書けないじゃないですか。
ですよね。
だから結構足かせにはなってると思いますけど
ね。そうなんですね。なるほどな。特にやっぱりね、自衛官とか警察官になるとやっぱりその治安とかね、うん、そっちに関わるから、うん、やっぱりなかなか難しいものがありますよね、そこはね。まあでもそれはもう今は全くフリーで、
は
い、でなんか多田さんほら、
はい、
これ言っちゃっていいのかな、 Facebook、はい、ねさっきの話、
はいはいはい、
ね、実は今日お会いしたのって3年ぶりぐらいなんですよね、うん
ですね、本当に、はい、だけど僕はずっとリスナーやってましたので、はい、太郎さんがどう、はい、どういう行動したかっていうのを大体把握してますね、はい、あすげえお仲間さん増えたと、女子軍団が増えたとか、
いや僕はすみません、楽しくやらせてもらってますけど、そうで僕はほらしばらくちょっと間空いてたんで、はい、でお会いする前にその Facebook の URL を教えてもらって、はい、まあ、ざーっとこう見させてもらったんですけど、はい、まあまあ楽しいページがね、
あ、まあそうですね、増えましたね
かなり、特に5月以降増えてますよ ね、 そうですね。で先日ほら、はい、まあ、先日ともずいぶん前になりますけど、
はい、
ブラックロードの嵐さんのキャンプ、
生誕キャンプ、
はい、あれ行かれて、
はいはいはい、
その時にまあうちのね聖子さんとかチャンピーとか、
はい、
ね、あと子供ちゃんとかマリアちゃんとか、ね、
素晴らしい方々でした、
されていましたけど、はい、あの時の音源僕も聞いたんですよ。
あれ音源って撮ってましたっけ。
はい、あれ多分内緒で撮ってたんじゃないかな。あれは言わない方がいいのかな。
あ、いやいや、わかんないです、わかんないです。あ、そうですか。
はい、そうそう。聖子さんの話をなんかメインで撮ってたんですよ。多田さんの話もね、一部出てたんですよ。ご自分でいろんな話されてたんですけど。
あ、マジですか、
はい。タイの話をされてたんですけど。
あ、別荘の話ですか。
はい、
あ、知ってたんですか。あ、それ大丈夫ですか。は
い、いや、それ聞いたんですよ。はい、で、あーと思って、はい、そのタイに別荘持ってるんだって。はい、でも別荘そうって、はい、まあ言ってみりゃ一つの投資ですよね。
まあそうですね。まあ日本に資産が固まってると、
う
ん、あんまないですけど、日本がこけた時に、
まあ、
日本
ですね、
そこに持ってる人全負けになっちゃうじゃないですか。
それはそうですね。
だからそうなんないためのリスク分散で、
はい、
まあ一応海外の銀行口座とか海外の保険とか海外の不動産とか、
はい、
まあ、あと実物の金とか、そういうのでヘッジをかけてるっていう。
なるほどね。いや、あのね、要するに、
はい、
いや僕全然それもちろん知らなかったことなんですけど、はい、まあ、若干偏見も入ってるかもしれないですけど、
はい、どうぞどうぞ、
自衛官、はい、自衛隊と、はい、まあ、そこに勤めてる人と、はい、そのどうですか、資産形成とか資産運用っていう、はい、なんかすごいこの距離感というか、
うん、そうですね、
なんかそういうイメージが実はあってですね。で、まあ、タイに別荘を持ってるぐらいですから、まあ、他にもいろいろね、はい、資産運用というかいろんなことされてるのかなと思ったんですけど、うん、だからそれを聞いて僕違和感実は持ったんですよね。
はいはい、
で他にもなんかいろいろやられてることあるんですか、うん、その資産運用というか。
そうですね、私嵐さんの、
はい、
若かりし頃嵐さんの本を読んで影響を受けまして、
はい、
まあ海外旅行行きたいなと思って行くようになりましたけど、うん、でも文章を書いてとかっていうのが無理だなと思ったんで、
はい、
だからまあといや投資の分野でこう、
うん、
エグジットできればなと思ってコツコツコツコツずっとやってたんですよね。
じゃあもう随分長い間。
そうですね、まあ、10年以上は、
うん、あ、じゃあもうベテランですね。主にどういう分野なんですか。その、まあ、不動産、はい、まあ、別荘不動産ですよね。
まあ、国内の賃貸収益物件とかを、
はい、そうなんですか、はい、今流行ってるじゃないですか、賃貸。
そうですね、
賃貸
今すごい物件が高くなっちゃってるから、はいはいはいはい、買う人が多いってことですよね、うんうん、15年ぐらいですね。
なるほど、なるほど、はい、すごいですね。そうするとリーマンが間に入るんですよ。リーマンショック
その
リーマンショックって多分それぐらいのはずなんだよね、はい、だからある意味一番こう
そうですね、
いいタイミングかもしれないですよね、はいはい、でもね、ちょっとはっきり言って 戻しますけど、はいはい、この自衛隊、自衛官の人が資産運用って言うと、すごくね、本当になんか間が結構ギャップが激しいようなイメージがあって、一般的にでもどうなんですか、その中に入ってみるとその自衛隊、自衛官の人って、そういうことは割と手堅くやるもんなんですか。
いや、武人がそういうことをやるのはけしからん的なやっぱイメージがあるんですけど、まあ、ね、でも例えば自衛官って全国転勤、はい、もしくは下手すりゃ海外とか伊予島とかってパターンもあるじゃないですか、うんうんうん、で家をマンションを買いま、まあ、家を買いました、で2年住みました、次、うん、沖縄に転勤してくれって言ったら、その家を貸さないとローンは返せないじゃないです か、
確かに。
だからそういうことで、うん、その一定のレベルまでの不動産というのは認められてる
んですよね。そうなんですね、はい、うん、
ただみんながそれをやってるかって言ったら、うん、さっきカロさん言った通り国家公務員ですから、はいはい、融資の方はがっつり出やすいわけですよね。
出やすいですね、
はい、でそれをうまく利用して、うん、そういう投資をやってる人はいるかっていうと、うん、あんまり聞かないですね。
あ、
まあ、言えないんで、はいはいはい、表立ってないかもしれないんですけど、ただそのあの私嵐さんのその、その、エグジットして、海外旅行を好きな時に行きたいっていうのがずっとありましたので、はい、それがモチベーションで僕はずっと続けてこれたと思うんですよね。
そうなんですよね、あの公務員って、まあ、いわゆるその銀行のね、その融資を受けるときって、そのいわゆる属性なんてことがよく言いますけど、一番実はね、銀行からお金借りやすいっていう、
そうですね、
ある意味ではその不動産とかも、不動産とか元手がいるじゃないですか、最初の元手がですね、そういうことをやるには、ひょっとしたら自衛官も含めた公務員って、実は一番いいのかもしれない
です、そうですね、
しかもまあ勤務年数がね、経てば経つほどね、そうですね、その辺の信用調査も取りやすくなるので。だから結構ね、目から鱗だったんですよ、その話聞いて、うん、僕をね、その分野ってあの全く興味がないわけじゃないので、うん、いろいろなんかやれないかなと思って調べてないことないんですけど、うん、でも本当にね、ただ自衛官っていうと、うん、その本当さっきのね、多田さん言われた通り、その武人がみたいなこと言われたけど、あ、まあ、そのイメージもあったので、うん、だからすごい最初は違和感がありましたね。だけどその自衛官というとやっぱり国家公務員ですから、うん、そこら辺の属性考えると、うん、まあ、銀行からしてみれば、まあ、ある意味
そうです ね、
ね、いい営業先じゃないですかね、うん、それは分かりますよね、うん、なるほど。そのなんですかね、その不動産、まあ、不動産が中心にやられてますけど、はい、で他にも何かこう、はい、投資じゃないけど、なんかそういうこ
と、まあ、株とか、
あ、まあ、FX とか
やりますけどね、まあ、そんなにパフォーマンスが上がってるかって言ったら、うん、あまりそんなそうでもないんですけど、うん、まあ経済の勉強のためっていうか、まあ不動産投資でとりあえず基本的な生活も全部できるので、うんうんうん、
なるほどなるほど、まあ、一番いいですね、
うん、まあ、うん、ありがたいですね、
なくて金の卵を産む鳥がいるわけです
から、うん、まあ、そうです
ね、あれ一番いいですよ、まあ、でもそれって多分なんかどうなんですかね、あの不動産はともかくとして、その株式とかいろんな投資案件っていうのは、できるだけほらあの視点をグローバルに持っていった方がいいよっていうのがありますよね、はい、で多田さんの場合ほら海外ね、うん、まあ、仕事も、はい、お仕事柄もあっていろんなところ行かれてますから、うん、まあ、視点がちょっと人よりも広く見られるってあるんじゃないですかね。
いやいや、神本さんだって海外バリバリ行ってるじゃないですか。
僕だってアジアオンリーですから、アジアのしかも定点 の、
いやいや、そ
のバンコクとか、
でもそんな僕はその広いところ視点で見て投資してるわけじゃなくて、はい、むしろニッチとか、
うん、
本当にリスクが少ないところを選んでるんですよ、
うん、
だからグローバルで見てるとかっていうのは、はいはい、もうあんまりないです、ほとんどないですね。
あくまでもその自分が足を運んだとかする場所で、はいはい、ここだと思うところに投資していく、
うん、そうですね、あと株主優待とかで、
はいはいはい、
まあ、損して持ってるだけで半年に一度得するチケットもらえるんだったら、
株主優待ってほら、なんつったっけ、有名な人いますよね。
あ、キリアさん。
キリアさんです
か。はいはい
はいはいはい、はい、僕はちょっとあの人のなんか、はい、小説家なんか読んだことあるんですけど、はい、株主優待ってメリットあるもんなんですか。
いやいや、ありますあります。
あ、そうなんですか。
はい、
あの優待券とか来るんですよね。
そうですね、まあどの会社によってとか ないところもありますけど、はい、例えば10万円で、ね、の株で例えば、はい、半年に1回3000円、
うんうんうん、
年間6000円を優待してくれるとしたら、
はいはい
はい、それだけで 6% じゃないですか。
そうですね、で
税金をそこから取られるわけじゃないですし、
は
い
は
い、
そっかそっか、生ででは 6% みたいなのがあるってことですね。
でなんかそれを自分が使うお店であれば絶対使い切るし、
確かに確かに、
で配当金がそこから他にも入れば、だって今の 0.02 が普通のパターンだったら 6. 点いくつだったら相当いいじゃないですか。
ネットバンクでも 0.1 まで定期である
で、ね、そうですね、
0.2 か、でそんなもんですよ ね、 そ, うですね、そんなもんですよね。だから10万円預けたところでいくらになるの、2000円とかですね。
あれ
200円、
まあ、とにかく、
まあ、すごい、
すごいということで、ね、もう間違いないということで、ね、
そういうことを考えたら確かに優待狙いって一番いいリターンがあるんですよね。なるほど、ちょっと僕も勉強しなきゃですね。あ、なるほど。で、まあ、体感5月に、ね、はい、されたわけなんですけど、はいはい、これからまたちょっといろんなことを考えたって話聞いた。
そうなんですよ、はい、あのやめたら、はい、まあ、たまった今まで見れなかったビデオを見るとか漫画見るとかっていう野望があったんですけど、はい、本を出そうということに。
あ、作家デビューですか。
いや、あの、まあ、著者という言葉が大切なんですけど、はいはいはい、そちらの方向で今話が動き出して、ということですね。
それはもうあの、はい、自衛官の現役の時からいろんなその構想とかがあってとか、
うん、そうですね、あの出したいなっていう気持ちはもちろんあったんですけど、うん、出し方がよく分かってなかったということと、どんなことがその本に受け入れられるかという他者認識ができてなかったんで、書く内容が定まってなかったと。それが体感して1ヶ月半ぐらいですね、こういろんなプロフィールを作ったり企画書を作ったりして、まあ今朝日出版という朝出版というところからあのお話が今進んでまして。
それはやっぱり自衛隊時代のやばい話とか、
そうじゃなくて、
ね、殺されかけたとか。
いや、それ殺されたことは、これも殺されたことはないんで、ね、
あれ殺したとか。
いや、それはヒクさんじゃないですか、そっちの方
で。そうですね、そうですね、はい、あの方本当にやばいですよ、はい、あれガチですか、
体がやばいですから、
ね、やばいです、呼んだらやばいです、
は
い、
で、あの、まあ、自衛隊式最強の資産防衛術っていう、まあ、仮タイトルなんですけど、
自衛隊式
資産防衛、
防衛術、
はい、どうやってお金を貯めて増やして守っていくかというようなストーリーになると思うんです
けど、微妙にだから自衛隊とか防衛の言葉を入れ違いながら、そうですね、
差別化ですね、
はいはい、ちょっとマーケティング用語ですね、はいはいはい、なるほど。でも根本的な部分はその資産運用についての、はい、何かしらをこ
う、そうですね、
なるほどなるほど。その内容はまあ今いろいろ考えてらっしゃるんでしょうけど、
そうですね、
そのさっき言われたその不動産のこととか、
うん、そうですね、あとポイントをどうやって取るとか、マイレージをどうやるかとか、僕はマイレージをどう使うかとか、そういうのも得意なんですよ。
あ、そうなんですか。
例えばですけど、はい、うん、本になるかどうか分かんないんですけど、はい、固定資産税とか車の税金とか払うものあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれをセブンイレブンの7個カードで払うことによって、うんうん、ポイントを、まあ、7個カードじゃなくてクレジットカードに貯めていく方法とか。
それはどうやって貯めるんですか。
あ、興味ありますよね。
はい、あります、あります。
まあ、固定資産税年間例えば10万円都内で払うとするとしたら、まあ、普通銀行行って引き落としもしくは振り込みみたいな感じだと思うんですけど、24時間空いてる銀行セブンイレブンのレジですよね、はいはい、あそこで払うことも可能なわけですよね、はい、でセブンイレブンのレジで払えるってことは7個カードで、はいはい、引き落とせるっていうふうになるわけですね、うんうんうんうん、でルールとかいろいろ網羅すれば、はい、7個に紐付けしたクレジットカードで7個にチャージする、
はいはいはいはい、
でほとんどのカードは7個とリンクはできるんですけど、はい、ポイントが貯まるマイルが貯まる、クレジットカードが4枚存在するんですよ、
4枚しか逆に存在しないですか。
そうですね、それを紐付けてあげれば、そっちにあのマイルとかで溜まってくるんですね、
はいはいはい、
でそれが分かったら今度電気代だろうと、うんうん、水道代だろうと、まあ、ちょっとあの提携してるエリアが、はい、あの完全にできるとはちょっと調べる必要もありますけど、まあ、それを全部、やっていったら1年にいくらなのかかける、ルールが変わるまで30年あるとしたら30年間
結構なもんですね、
はい、
そっか、大体あれですもんね、あのクレジットカードで買い物すると、はい、まあ、大体 1% とか、はい、あと優待店だったり、まあ、特約店とかね、はい、あれだと 2% とかいきますでしょ、はい、まあ、普通に考えるとじゃあ10万円1年間で固定資産税
払います、はいはいはい、
1% だったら
1000円、
はい、2% だったら2000円、はいはいはい、これが1年に、はい、要するにその分の、うん、まあ、ポイントバックが、はいはい、ね、マイレージチャージがあるかって
、そうですね、
はい、それは同じ払うんだとそれの方がいいよ、
う
ん、
そうですね、あとわざわざ銀行に行って並ぶとかだったら、はい、夜空いてるコンビニに行ってピッて払った方が近いところにあるだろう
し、おっしゃるとおりですね、
はい、
あ、じゃあそういうそのいわゆるそれも一つの防衛術というか。
そうですね。
ああ、そういうこともやってるんだ。
むしろそういうのがすごくで、あの、はい、こういうことが分かってくると、はい、今度投資の分野も細かいところまで見れるようになってくるんですよね。気づくんですよね。
なるほどなるほど。
あれこれってこれやったら得するんじゃないっていうのが、はいはいはい、ある時分かるんですよ。でそれをまた同じようなことを考えている友人と話しすり合わせると、はいはい、結構答えが出てきたりするんですよね。
あ、なんかこうパズルのピースを埋めるが、はい、
そうですね、
そのイメージですね。すごいですね。
そういうのがこう本にでき
るだけにこう表現していくということ
ですね。
今もでも結構そういうのあるんですかね。ちょっと前までと、その例えばマイレージでいうと割とその率のいいクレジットカードが結構あったりしましたでしょ。で、まあ、僕も飛行機よく乗るんで、うん、
はい、
そういうのを知ってればねすごい嬉しいんですけど、うん、ただ今だったらどういうのが一番いいんですかね。そのクレジットカードで、はい、まあ、僕いつも JAL に乗るので、はい、基本的に JAL カードなんですよね、使うのって。まあそのままマイレージもね、はい、あれ変えられるんで、はい、ただ飛行機乗らない人もいるじゃないですか、意外とですね。そうするとまあキャッシュに変えられやすいやつとか、それこそ今一番現金に近いポイントって言ったら T ポイントになるんですかね。何がいいですかね。ポイントいっぱいありすぎちゃって。
そうですね、
要するに T ポイントもあるし、はい、楽天ポイント、はい、あと D カードとかドコモとか
ありますね。
まあいろいろありますでしょ、はい、何が一番いいのかなってみんな迷ってると思うんですよね。
そうですね、はい、あのその人のライフスタイルで、はい、やっぱ、はい、さっき言ったように、はい、飛行機もないのにマイレージ集めてももったいないじゃないですか。だけど飛行機乗る人からしたら、はい、僕ユナイテッドエアーで集めてるんですけど、はいはいはいはい、なぜかって言ったらアナ・ジャルは3年でマイルが失効していっちゃうんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、でユナイテッドは、一番上限、うん、上限したところからケツ2年だったと思うんですけど、だから要は使ってる限り切れることがないんですよ。あ、
なるほど。
だからマイレージはユナイテッドで集めて、うんうんうん、そうじゃないやつは私、楽天で集めてるんですよ。で楽天のいいところは、あと、うん、7個とリンクできるカードであるっていうことなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で、ポイントが入るという。だけど、あの、ビザ、マスターとかありますけど、JCB ブランドじゃないと、はい、ポイントはつかないんですよ。
ダメなんですか。
はい。
へぇー。
で、あと、楽天のいいところは、はい、アナマイルに変換できるんじゃないですか。
はいはいはいはい。あ、ユナイテッドはスターラーです
ね。そうですね。
あ、そっかそっかそっか。
で、あと、ちょっと前までなんですけど、私トリップアドバイザーって分かりますか。
はいはい、分かります、はい、
トリップアドバイザーのレビューで1ヶ月に2250ぐらいのマイルを1年ぐらい稼いでたんですよ。
それどうやってですか。
レビューを上げてですね、でキャンペーンを1年ぐらい1年以上だったと思うんですけど貼ってたんで、写真つけると 1.5 倍にな
った
んですよ。あ、そういうのあるんですか。それをこう、あの相当コツコツコツコツもう毎月やったんで、それだけでマイルもかなり持ってます
ね。すごいですね。あのなんかポイントサイトっていっぱいあります
よ。ありますね。
で、あれもいまいちよくわかんないんですよ、はい、なんかポイントのなんかポータルみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、でそれこそなんか僕もよくわかんないですけど、
知ってますね。でもまさかそこが来ると思わなかったです、はい
はい、何が一番、
いやそれもその人のライフスタイルによってなんですけど、はい、だから僕はいろいろ勉強のために幅広くやってますけど、今集約してるのはモッピーっていうところと、はい、
モッピー、
はい、モッピーですね。
モッピー、はい、
モッピーと、あとハピタス、
ハピタス、
はいはい、この2つに集約するようにしてるんですね。
ああ、その2つなんかちょっと違うところあるんですか。
ハピタスは買い物、はい、ピザを頼みますでも、はい、ハピタス経由で頼めば 0.5 ポイントとか、うん、結構間口が広いんですよね。でもそれを結局、
はい、
ポイントサイト間も移行できるんですよね。しかもそれが、950ポイント移行したら1000ポイントになりますとかってキャンペーンを持ってればポイントが膨らんでいくんですよ。
はいはい。あ、そういうキャンペーンもあるんですか。
あるんですね。
ポイント何、あの 1.5 倍とかそういうやつですね。
だからハピタスで1000ポイントあるって銀行でピッポッパって決済すれば1000円に実際化けるんですけど、例えばアマゾンポイントに化けさせたら990円で1000円分のポイントになるとか、まあ、細かい話なんですけど。
なるほどなるほど。
だからそうなるんだ。はあ、そう、変、うまく変換させて増やしていくようにしてますね。
そっかそっか。なるほど。どうせね、払うもんだったらそういうの使った方がいいですよね。
そうですね。
なるほど。そっか、そういうの含めてその、まあ、生活防衛ですよ
ね。資産防衛ですね。
資産防衛なので。そうなるんですね。
で、この間美味しかったのは、はい、あの楽天カードを作るだけで1万4000ポイント入ったんですよ、はい、無料の
楽天のポイントで。
いや、楽天カードを作るだけで、はい、ハビタスじゃなくてモッピーで8000ポイントなのか、はい、で残りが楽天なのか、ちょっとその比率は分かんないですけど、トータルやれで1万4000ポイント取れたんですよ。
カード作るじゃ
ないですか。
楽天カードってあれ無料じゃないですか。
無料ですね。しかも無料を僕は友人に勧めて、なおかつ JCB ブランドにしたから、この7個を無料で手に入れる方法を教えてリンクさせたんですね。だからその主婦すごく今喜んでます、ね。
あ、そういうやり方あるんだ。
で、あとあのついでに言うと、はい、楽天カードのすごいところは無料なのに、はいはい、海外旅行保険が結構充実してるんですね、はい、であれは、利用付帯って言って、はい、あれでエアチケットを買うか、はい、例えば成田エクスプレスの料金をあれで払うとか、はい、京成スカイライナーの特急料金をあれで払うとか、はい、うん、あのそれを買うことによってスイッチオンになるわけですよ。
あ、そうなんですか、はい、あ、知らなかった。
だから、はい、もう楽天使ってる人は空港行く時 の、 その、はい、例えばリムジンバスでも、はい、リムジンバスも僕は使ったことないですけど、はい、そういう交通機関を使うことによってスイッチオンになるんで、
はい、え、それ意外と知られてないですよね。
あ、まあ、そうですね、
僕知らなかった。
で、行く時は必ずそれでスイッチオンにして90日間保険を。
あ、そうですか。あ、全然知らなかった。それあの例えば僕も楽天カードを、
はいはい、知ってます、あの放送で、はい、ちょいちょい出てきました
からね。そうなんですよ、はい、あのキャッシングで必ず楽天カードを使うんですよ。
あ、それだとスイッチオンになるんです、はい、
そうすると行き帰りの交通、
行きだけです、
ね、行きだけ、
行きに行けば OK、 行きに行けば OK です。90日間、
はあ、行きが取り替えになるわけです。 LCC バスもいいんですかね
LCC バス、ね、使ったことないです
よ。楽天トラベルで、はい、東京駅から成田までの、は
い、
バスの予約、
いいんじゃないですか、
1000円とかのバスがあるんですけど、はいはいはい、あれ予約も確かできるんですよ、はい、でそれでもいいのかな。
ですね、心配だったらカードの後ろに電話番号を書いてるんで、
はい、あ、聞けばいい。
保険のことに関して教えてくれって言えばもう、は
い、あ、でもそれ意外と知らないですね、はい、で、あの保険って、いや実はね、この間うちの仲間でね、ヘリコプター呼んだやつが
いて、は
い、噂のヘリ呼んだから、はいはい、で、なんか普通にヘリコプター乗っちゃうと保険もしかかってないと呼ぶだけでなんか50万かかる
でしょうね。それはそうですね、
はい、でまあいろいろもろもろついたらまあ100万コースじゃないですか、はい
ですね、で
それも本人はピンピンしてたらよかったんだけど、はい、仮に入院とかしてですね、はい、まあ手術等とかありえるわけじゃないですか、はい、そしたらまあ結構な金額になりますよね、はい、でその例えば楽天カードの、はい、まあ、海外旅行ですね、保険 の、 その付帯要項は割と手厚いよう
にしたんですけど、はいはいはい、無料の割には
それは、はい、どの辺ぐらいまで聞くもんですよ。普通の一般的な海外旅行の保険と比べたら、
はい、海外旅行、あの、なんだ、クレジットカードの、はい、なんだなんだ、保険は合算できるんですよね。例えばスイッチ、楽天カードでスイッチオンにした、はい、海外旅行保険90日間効いてます、はい、で私は例えばユナイテッドのカードだったら、はい、いつ行ってもその90日間は出国してからも OK だし、うんうんうん、また別のカードも OK なカードに持ってるわけですよ。だからわざわざ僕がそのカウンター行って保険申し込みたいんですけどっていうことでお金を使うってことはないんですよね。
ないですか。
っていうのはその何かあってももうカバーできるだけの保険が、カードで付帯されてるん
です。あ、できるんですか、そういうことは。へえ。そうするとあれですかね、例えばまあ僕なんかは割と出張とかで海外行きますでしょ、は
い、
で僕がメインに使ってるのは、はい、普通に決済のカードで JAL カードなんですよ、はいはい、で、あとさっきも言いましたけど、海外とかキャッシングで使うのが主な目的で楽天カードを持ってるんですよね。 あとクレジットカード何持ってるかな。でもこの2つですかね、主力的な使い方してるの、
まあ、多分 JAL カードは年会費払ってますから、
ね、払ってますね。
そういうことはスイッチオンになると思うんですね。
ああ、なるほど。
だから楽天をやっていけば足んない分を、
は
い、
カバーできる、
楽天でカバーできるんで。もっとすごいこと言っちゃった場合はあれですよ、もうアメリカで盲腸になって、はいはい、1000万ですよ、だったら
まあそれはしょうがないですよね、はいはい、でも海外旅行の保険って一般的にどれぐらいまで保証されるんですか。
あ、でもそのカードによって全然違いますよ。
申し込むやつ、
あ、それは自分で決められるんですよ、死亡を、はいはいはい、金額安くしたいから死亡を1000万まで下げてくれとかって自分でどんどんコーディネートしていけばいいだけで、
そこは普通のなんか障害保険と変わらないような感じですね。
そうですね。
いや、でもそれカード合算とか、はい、楽天カードはその行きの交通機関使えばスイッチオンになるって知らなかったんですね、はい、
それは
意外と知らないですね。
知らないですね。だけど向こうは薬価に書いてあるから、うんうん、何かまずいんですかって話になっちゃうわけじゃないですか。だったらもうこっちで理論武装して。
なるほどな。いやそれってその例えばですけども、はい、まあ、何か海外で、はいはい、まあ、事故なりね、はい、まあ、僕はちなみに、
おうおうおう、思い出しました、
はい、iPhone 吸われたことがあって、はいはい、であそう、僕あの時にその JAL カード の、はい、あの盗難保険というのを、はいはいはい、使ったんですよ、ね、はいはい、でそれでまあ満額戻ってはきたんですけども、うん、それって例えばあの事故に遭いました、はい、病気になりました、はい、そうするとまあ仮に僕だと JAL カードを楽天から、はい、まあ、楽天から代わりにスイッチオンしたとしましょう、はいはい、そうすると入院病院に入った段階で電話1本かけりゃいいってことですか。
いや、まあ僕も範囲なこと言えないんですけど、ただ電話かけられる余裕があれば、うん、絶対その今これこういう状態になりました、で何ですかね、診断書と何が必要なんですかとか、はいはいはい、例えばあとは出国記録ですとか、うんうんうん、多分僕は指示してくると思うんですよ、ね、はいはいはい、それをあの、じゃああなた名前何々さんですね、うんうんうん、分かりました、メモリしましたって言って、その言われたことを
準備すればそうやれば、あれね、僕驚いたんですけど、あの僕 iPhone 調べた時、
はいはい、
あのバンコク
です、ね、はいはいはい、
ツインレディーボーイ
の、はいはいはい、あの助けたおばちゃんが出て
き
た、
そうそうそう、よく覚えてますね、はい、ありがとうございます、はい、であれびっくりしたのは実にそのね手続きがねスムーズだったんですよ。
警察のツーリストポリス、
じゃなくて保険会社が。
ああ、なるほど、
はい、あの一応ね一番やあの厄介だったのはその警察に行って、はい、盗難証明を出してください、はい、その時証人がいるので、はいはいはい、それであのおばちゃんに
証人いるんですか
行ったんですよ。はい、
証人いなかったらどうするんですかね。
どうにもならないって話ですよ、ね、
いや
僕はでもそう言われたんですよ、はいはい、保険会社に電話した時に、はい、あの警察に盗難保険、はい、盗難証明をなんか書いてもらいます、うん、でもバンコクのどこの警察っていうか分かんないし、はい、で証人が僕いるって言われたんですよ。なのでその僕に声をかけてくれたおばちゃんにお願いをしたんですよ。マッサージ屋のおばちゃんだったんですけど、でその人も親切な方だったんで、あの2日、はい、連続でついてきてくれて、はいはい、まあ、それで全てことをね、はい、あの亡き覚えを得たんですけど、はい、で そこから先はもうものすごくね、その保険金の売り方も手続きもすごいスムーズだったんですけど、ただもうその承認が必要だっていうことだけはちょっとね、まあ厄介だったんですけど、それがもうみんなスムーズでした。でも大体そういうもんだったら買えない。
僕がパスポートをすられたことがあったんですけど、その時はそのツーリストポリスっていうところに連れてってもらって、で、そこでもう手続きをやったんですね。だから承認も何もなかったんですよ。むしろ犯人はいますかってこのリストを見せられたりとか、状況どうだったんですか。
ツーリストポリスだからっていうのあるんですかね。
勘ですかね、は
い、僕もねその当時あのバンコクに住んでるミッチーさんっていう人がいて、はいはい、彼にツーリストポリスの方に電話してもらったんですよ、はい、でもねであの休みだったのか分かんないですけど電話出ないんですよね、はい、で僕ほらタイバンコクにやる日が決まってるじゃないですか、
はいはいはい、
で待ってられないわけですよ、はいはいはい、なのであのあおばちゃんに頼もうと思ってでおばちゃんに声かけてちょっと申し訳ないんだけどつってそれで承認になってもらったんですけど、
ということはもう逆に言えばツーリストポリスじゃないけど一般のところで意思疎通ができれば、はい、
なんとかなるってことも言えるんです
ね。盗難証明書発行される
ってことですね、はい、それは僕実際そうやりましたから、はい、
でもスモーキーは本当にそのなんですか、聞いてる人にリタ主義じゃないですけど、はい、ウーバー出ましたとかシムはこうですとか海外って本当に優しいなと思って、いやいや
あのそれだけねあのそれまでは無知だったってことだと思
われます。周
りは僕なんですけどね。
いやいやいや
全ては
いやだけど聞いてる何万人って人が助かると思いますよ。
いやあのねあの自慢じゃないですけど、うちのメンバーって僕以外はねものすごいねいろんなとこ行ってキャリア積んでるやつらばかりなんですよ。僕が一番無知で、
いやいやリーダーじゃないですか。
いやいやだって iPhone スライドも僕だし、はいはいはい、シムフリー化が一番遅かったのも僕だし、はい、でまあウーバー
監禁されたのも
僕だし
都内であの荷物パクられたのも
僕だし
、はい、
あのねそういうねあのずんどこ大社みんな僕なんです。
みんなのために
いやいやいや別にねネタを求めてるわけじゃないんですけど、はい、ネタの神様が降ってくるのもしょうがないですよね、
はい、
まあそれはいいとして、
はい、
まあ、だから今回の著作では、はいはい、その辺の話もまあまあいろいろ
そうですね。クレジットどうしようかな、はい、あの実はもう2社目のお話もあるんで、はいはい、そっちの方はポイントを固めるってなってるんで、うんうん、今回は薄くする予定なんですよ、は
いはい、あじゃあもう断続的にこう 初作と
2作目、ね、まあ、2作目まではで、はい、なんとなく決まってて、
なるほどなるほど、すごいです。まあ大きな話から小さな話までこうね、いろいろやれるってことで、
小さなことの積み重ね
ですね、
世の中。
そうですね、実際そうですもんね。それはでもいつ頃出る予定なんですか。
ですね、はい、順調で来年3月上旬です、ね、
あ、本当ですか。
はい、私がもし書くのが早ければ2月に、
はい、ああ、なるほど、はいはい、
まあ、海の苦しみが始まりました。
これから地獄が始まる。
はい。
まだほら周りに諸先輩方、
あ、そうです ね、
出版ということにいっぱいいらっしゃる、まあ、アドバイスする人はしない人はいるんでしょうけど、はい、でも若干ちょっと皆さんとジャンルが違います
よね。そうですね、
はい、
まあ、だけど今本当にいろんな近い人の本を読んでるからですね、うん、もうだいぶ考えも、ああ、だいたい考えが似たような感じなんで、はい
は
い、
なるほど。ちょっと僕もその辺興味があるんで、
全然
ちょっとまた日を改めてですね、
はい、
まあ、実はこの音源通りまでいろいろまた教えてもらったんですけど、
また
改めてご教授いただければありがたいなと思いますね。
本当自由をつかんでもらいたいです、はい、カルロスさんの番組バンバン作ってください。
本当そうなんですよね。あのね、お金から自由に早くなりたくて、お金から自由になるためにお金がないと自由になれないんですよね。だからそれをどうしたらいいかって考えた時にね、いろいろ考えていかなきゃいけないので、ちょっとね、たまたまちょっと偶然ですけど、まあ、僕は薄いあれですけど、
仙台の重鎮
も、重鎮、たまたまね、びっくりしましたよ。
私がびっくりしました。
本当、僕もびっくりしました。いや、こういうことも一つのご縁なんで、また今後ちょっといろいろご教示いただければありがたい
です。
またちょっと内容固まったら、また今回番組出てください。
ありがとうございます。
またいろいろ僕もお聞きしたいこと、番組をやってる体で僕が教えてもらうということで、
じゃあタイアップで、
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。